一般質問。要旨。一般質問は、議案に関係なく、市政全般について、市長などの執行機関に考え方や方針を問うものです。ここでは質問項目を一つに絞って掲載します。新教育庁の理念について、周南市民の会、友田秀明。質問。周南市の教育長は、初代から、田中卓氏、坂本正穂氏、村田正樹氏、中馬義行氏と、それぞれの個性を生かされた優れた教育長に恵まれてきた。五代目の新教育長の基本的な考えや最初に取り組みたいことは何か、初心を聞く。答え、私の教職生活の基礎を築いた場所であった周南市に恩返しがしたい。本市がこれから先、長きにわたって輝く街であり続けれるよう、未来を担う児童生徒を育成することで貢献したい。豊かな心の育成とコミュニティスクールの充実で、第2期教育大綱の着実な推進に取り組んでいく。その他の質問、本市のシティプロモーションについて。好天時における児童生徒への安全確保体制は、公明党遠藤真一。質問、令和3年7月9日に発生した大雨のように、予測がつかない天候の変化が今後も起こりうることが想定される。各学校で児童生徒の安全確保のために、好天時の情報発信の判断基準の確認と、雨雲レーダーから危険度を読み取る講習会の開催など、校長会で議題に取り上げていただきたいと考えるがどうか。答え、今後も大雨、台風、積雪等での影響が想定される。引き続き自然災害を含めた危機管理体制を整備し、児童生徒の安全を確保するように校長会において共通理解を図ってまいりたい。その他の質問、消費生活について、空き家対策について、望ましい教育環境の整備充実について、周南市民の会、田中明。質問、小中学校のトイレの洋式化について、その割合は、また国の補助がなくても職員トイレについても整備を進めるべきではないか。答え、今年度末で洋式化率は 50% を超える。今後、洋式化を検討する学校は12校程度あり、国の財源等を確保しながら、順次計画を進めたい。質問、特別教室等の空調の整備状況は、また教育委員会としてどのように考えているのか。答え、特別教室へのエアコンの設置は2割程度。児童生徒への必要性は十分認識している。今後の課題として検討していきたい。その他の質問、子ども・子育て支援について。学校がすべてではない。アクティブ・山本慎吾。質問、本市の不登校児童生徒の数は。答え、令和2年度は中学生126名、小学生53名であった。質問、ギガスクール構想によって、自宅学習はこれまでと比べて良い変化が出てきたのではないかと考えるがどうか。答え、不登校児童生徒に学習支援を行う上で、ICT は大変有効である。タブレット端末を活用した家庭学習や授業参加、他者とのコミュニケーション、朝の会、終わりの会への参加をしている。今後さらに有効なアプリの導入や、教職員の ICT 利用技術向上など、様々な支援を研究したい。その他の質問、学校への非接触型児童推薦の導入について、再発防止対策を早急に講じるべきでは、周南市民の会、篠田雄二郎。 質問。令和3年7月9日に発生した大雨による冠水被害箇所の今後の対策はどうか。答え。基本的には根本的な整備が必要であると認識しているが、相当の時間と事業費を要するので、できるだけ早く効果が発現するような応急的、暫定的な措置を含めて、今年度中に対策を検討していく。特攻や外挙マス等の排水施設の清掃は浸水対策に有効であるため、日頃の維持管理もしっかりと取り組む必要があると考えている。また、市が管理していない箇所等については、当該管理者に再発防止も兼ねて強く要望していく。その他の質問。水素エネルギー活用に向けた取り組みについて。インターネット上の誹謗中傷等への対策について。市交会。小林直樹。質問。被害者の心身に深い闇を落とすことであり、自災や精神疾患発症などを未然に防ぐ観点からも、早急に取り組むべきでは。また、モラルを育むために、他県他市でも見られる条例制定についての考えは。答え、インターネットリテラシー向上を目的に、令和2年度には、計17回の研修会を開催し、約1800人の参加をいただいた。大人も子どもも正しい知識やモラルを持つことが大事なことから、啓発活動や相談支援体制のさらなる充実にも引き続き取り組んでいく。条例制定の必要性については、国や他自治体の動向に注視する。その他の質問、より充実した選挙の実施に向けて、乳幼児を取り巻く環境について、登下校時の児童生徒の安全確保について、市交会、吉安慎太。質問、児童生徒の通学路について、勝間小学校区には危険度が高い箇所があり、地域や保護者の方々から心配する声が上がっている。その都度市に改善を要望しているが、現状なかなか改善されていない。予算等の問題もあると思うが、事故が起きてからでは遅く、子供の命がかかっている。一つずつでも良いので、危険度の高い箇所から、ぜひとも改善をお願いしたいと考えるがどうか。答え、緊急性や施行時期等、総合的に判断し、安心安全な通学路となるようにしっかりと取り組んでいきたい。その他の質問。本市の水害、土砂災害対応について。
まず行政がテレワークを推進すべきでは、市交会、佐々木輝彦。質問。町内のテレワーク環境は整備されたが、その活用状況は。また、市内においても、サテライトオフィス等の事業を進めるべきではないか。答え。令和3年2月25日から在宅勤務型のテレワークを開始した。4月から7月の間に19人が46回活用した。職員が持つ不安等を解消してテレワークを推進していく。テレワークオフィスの設置については、県が始めた事業も参考にしながら、庁舎内は難しいが、他の公共施設や廃校となった学校等を活用しながらの設置について、研究、検討をしたい。その他の質問。農林水産物の販路拡大について。再販防止について。健康寿命の延伸に向けた市の取り組みについて。公明党。小池和正。質問、糖尿病性腎症重症化予防事業の進捗状況は。答え、令和元年度に新南洋市民病院で重症化予防プログラムの取り組みを開始した。令和2年度は18人に保健指導を行った。糖尿病が悪化して腎症が進行し、人工透析が必要となれば、生活が制約されるなど重要な問題を引き起こす。 こうした重症化リスクについて多くの人に正しく理解していただき、食事や運動などの生活習慣の改善を進めることが市としての重要な施策と考えている。市民病院が山口県をリードする取り組みを今後も進めていきたい。ヤングケアラーへの支援応援について、周南市民の会小林雄二。質問。旧徳山市の時代から親孝行に尽くした公女お米にちなみ、他の模範となる児童生徒を表彰されており、子どもたちにとっても大いに励みになっている。日常生活におけるヤングケアラーへの支援応援を積極的に行っていただきたいと思うがどうか。答え。家族のケアやお手伝いをすること自体は本当に素晴らしい行為であり、ヤングケアラーイクオール悪いことというメッセージとならないよう留意が必要だ。福祉、介護、医療、教育等様々な分野と連携を図り、県とも協力し、支援に向けた実態把握につながる啓発活動の取り組みを進めていく。その他の質問。全国学力・学習状況調査と学校教育について。新型コロナウイルス感染症とワクチン接種状況について。スマートフォン講座の開催でデジタル弱者の支援を。公明党、江崎佳代子。質問。デジタル化の進展に伴い、高齢者のスマートフォン保有率も高くなってきている。使い方講座の開催を検討してはどうか。答え。高齢者を対象としたスマートフォン講座については、現代的なニーズと考えている。学び、交流プラザや、中津市民センターで開催した初心者向け講座は多くの申し込みがあり、好評を博した。これらの取り組み成果を各市民センターに情報提供したところであり、講座の開催を通して高齢者をはじめとする市民がデジタル活動の恩恵を享受できるよう支援してまいりたい。その他の質問。生理の貧困について。学校生活について、ヤングケアラーについて。あの地域の将来の行方は、北部観光プランの作成を。自由民主党周南、古谷幸男。質問。鹿野総合支所整備の進捗状況は。答え。9月15日には、基本設計実施設計業務の入札を行う。今後もアスベスト調査や地質調査の発注を進めていく。山口銀行鹿野支店は総合支所新庁舎に出店の方向で検討されているとのことで、決定すれば設計変更となる。質問。跡地の整備にかかる観光プランはどのように進めているのか。夢プランとの関わりはどうか。住民との約束は最優先で取り組むべきではないか。答え、夢プランとの整合性を図り、3つの部会で様々な角度からまとめていく。その他の質問。徳山駅前地区第一種市街地再開発事業について、市民の活躍を祝う懸垂幕の設置について、アクティブ、土屋晴美。質問。社会体育の振興発展を図るため、全国大会へ出場する個人や団体に対して祝い金を交付している。その大会において優勝した場合、その活躍を市民に広く周知し、みんなで祝うために市役所本庁に懸垂幕の設置を提案するがどうか。答え、8月の高校総体において、南洋工業高等学校弓道部や陸上の棒高跳び、徳山商工高等学校ハンドボール部が優勝し、コロナ禍の中、市民の皆様に元気や感動を与えることになった。今後は全国大会で優勝した際には、市を挙げてお祝いするため、本庁舎敷地内に横断幕等を設置する。その他の質問。 災害時等へのドローン導入について、新しい休日夜間急病診療所について、若者、女性、活躍推進のさらなる取り組みを、公明党、金子優子。質問、若者、女性の人口流出に歯止めをかけるためにも、若者、女性への支援が必要と考える。丸一、女性活躍推進を目標とした女性就労の展開は。丸二、若者の移住定住促進のため、市営住宅の活用はできないか。答え、丸一、ハローワークと連携し、求人情報や仕事内容を動画サイトで紹介する地域就労促進事業の実施や、創業に関する相談等ができる、マチラボヒンターを開設した。丸二、単身者でも入居できるよう見直しを行っているが、若者のニーズ等を把握し、必要に応じて入居要件の緩和等を検討する。その他の質問、通学路の安全確保について、コロナ禍における福祉施策の取り組みは、周南市初の登録記念物等身を契機に、清流通りの再整備を、三期会長峰俊明。質問、平成の名水百選の清流通りは、整備から30年が経過し、かやぶき屋根の水車小屋、池に架かる橋、欄干、歩道インターロッキング、民家との仕切り板壁等が腐食欠損するなど、老朽化が進み危険でもある。この度の寛容寺石庭の国の登録記念物への投信を契機に、清流通り一帯の再整備を過疎債を活用して予算化するべきと考えるがどうか。答え、清流通りを後世に引き継ぐため、適切に維持管理を行うとともに、総合支所跡地を、かの地域の豊かな観光資源を生かした交流拠点として整備・検討する中で、周辺部の魅力をより一層向上させていく。その他の質問、かの小中一貫教育について。
教育長の考えを問う。地公会福田健吾。質問、主体的な学びは、自らの意思や判断で意欲的に取り組むことが重要である。課題や宿題に意義や意味をしっかり共有する必要がある。記憶力が高い、イコール学力が高いと言われた時代から大きく社会が変化し、考える力を重視するようになった。問題を解けることと理解することの違いを考えねばならないと考えるが、このことをどう捉えているか。答え、たくさんの知識や技能を持つことは重要であるが、それを活用する力を身につけること、発展的な学習につなげることが、今の時代の教育には重要なことであると思う。新型コロナウイルス感染症対策、PCR 検査の拡充を、日本共産党、魚永智之。質問、PCR 検査について、街中の薬局で、無料で検査キットを配布する体制を作ってはどうか。答え、県が実施する PCR 検査にしっかり連携しながら感染拡大防止に努めていく。質問、小中学校の新学期開始前後に全児童を対象とした PCR 検査を実施してはどうか。答え、国において公立の幼稚園や小中学校を対象に抗原検査キットの配布を予定しており、本市でも小中学校での抗原検査キットの活用が可能になり次第、抗原検査や PCR 検査を有効に活用した感染防止策に適切に取り組んでいく。その他の質問。本市の文書編集保存規定の運用について、市民の暮らしを支える市政を進めるために、公立学校教員への1年単位の変形労働時間制の導入について。 大雨豪雨対策について。アクティブ細田健二。質問。今年7月大雨で砥石地区が床上浸水したが、近年の豪雨を考えれば何か根本的な対策が必要では。排水管を大きく、取水口を増やし、途中貯水池や調整池等を作ってはどうか。答え。長い時間と大きな事業費がかかるため、まず早く効果が期待できる応急的暫定的な措置を検討していきたい。質問。すでに被害の出ている地域なので、市民の安全のため、一刻も早く排水管等を大幅な整備をするべきではないのか。答え。早急に対応できることから職員に指示している。今年度中には工事ができるようにしていきたい。その他の質問。市内の建設発生度の処分状況について。通学路危険箇所における児童生徒の安全確保について。子どもたちへの新型コロナウイルスワクチン接種促進を。アクティブ藤井康弘。質問。新型コロナウイルスデルタ株についてはワクチンを接種してもブレイクスルー感染の可能性がある上、他の人に感染させるリスクは低減できないという CDC 米国疾病予防管理センターの見解を踏まえると、大人のワクチン接種を進めて集団免疫を獲得することによって子どもたちを感染から守るという戦略が成り立たなくなる。そこでワクチンに対する誤った情報に惑わされないように、正しい情報を保護者に提供して子どもたちへのワクチン接種の促進を図るべきではないか。答え。子どもたちへの接種普及へ正しい情報の発信に努める。その他の質問。持続可能な新型コロナウイルス感染予防策について。災害に対する科学的な知見に基づいた対策について。自由民主党周南、田村雄一。質問。有事の際に命を守るためには最新の情報と的確な指示指導が必要と考えるが、見解を問う。答え。防災行政無線やコミュニティ FM の電波を活用した防災ラジオ、市内の小中学校への IP 告知システムの整備のほか、自主防災組織等との情報共有を目的とした簡易無線の整備、実況監視用の河川監視カメラや雨量計を設置し、ホームページで公開している。また既存の周南メールサービスで気象情報や災害緊急時の配信など、今後もあらゆる手段を駆使し万全を期す。その他の質問。林業政策について。高齢者バスタクシー運賃助成事業受付会場について。日本共産党渡辺君恵。質問。10月からのバスタクシー運賃助成事業の開始に伴い、申請会場が本庁各総合支所各支所のほかに一部の市民センターが会場になっている。会場になっていない市民センターでも申請できるようにならないか。答え。特に臨時に設けた市民センターは人口規模の大きいところで混雑等を避けるのが目的である。住まいの地域に限らず、受付会場ではどこでも交付できる体制にしている。代理の方でも簡単に申請できるよう、申請者本人の身分証明書になるもの一つを借りてきてもらったら申請できる。その他の質問。コロナ禍に追い打ちをかける利用者への負担増について。ダムに頼らない地産について。高齢者の補聴器の購入及び補聴器電池代の補助について。家族の介護などをするヤングケアラーの実態調査を。日本共産党中村文子。質問。幼い兄弟の世話や病気障害のある家族の介護をしている子どものヤングケアラーが中学校高校の一クラスに約2人の割合でいるという国の調査結果が発表された。実態調査を行い、 支援につなげるべきではないか。答え、教育委員会では支援を必要とするケースがあれば、関係機関と連携し支援に取り組んでいる。国の対応を注視し適切に対応する。質問、国の指示待ちでなく、周南市として特化した調査を行うべきではないか。答え、基本的にはしないという方向で考えている。その他の質問、永源山公園の芝生管理について。SDGs、持続可能な開発目標の達成に向けた市の取り組みについて。道の駅ソレーネ周南の防災道の駅の指定について。周南市民の会島津幸男。質問、防災道の駅とは。また現在のソレーネ周南の問題点は。答え、県内唯一の指定で、今後県の防災の中心として自衛隊車両の集結等広域的な防災活動拠点となる。休日の駐車場不足も認識しており、県と連携して国へ要望していく。質問、ソレーネ周南の進化と独自性をいかに図るのか。例えば世界最大のホテルチェーンマリオットがすでに他県道の駅とホテルの併設を進めているが、連携は考えられないか。答え、独自産業化、あるいは脱炭素、デジタル化等を進化させる方向で地元の意見を入れて考えていく。その他の質問、指定管理者制度に対する市の考え方について。